こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。三谷さん、明けましておめでとうございます。
新年明けまして申し訳ございません。
何ですか、いきなり。
前回の放送ね、
はい、
2024年最後の本当記念すべき締めくくりにですね、
はい、
下手くそなラップを披露して大賓縮を買ってしまいました。
そうでしたっけ。
誠に申し訳ございませんでした。2025年はですね、目の前の才能にすぐ感化されて生半可な気持ちで言葉を投げ入れるようなことのなきよう努めてまいります。2025年も何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
誰にそれ言ってるんですか、
三谷さんは。わかりませんけども、
はい
はい、謝罪から入ってしまいました、
はい。
今日のゲスト、新年最初のゲストはラッパーの KG さんです。どうもこんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
新年明けまして申し訳ございません。
あれ
三谷さん、
本当にすいませんでした。
いやあのね、はい、素晴らしいラップだったと思いますよ。私は
かましてましたか。
はい、かましてましたよね。
楽しみ、放送聞くのが。
なんかやっぱりね、もう目の前にして、
はい、
あのやることじゃないなと。
いやでもやっぱり KG さん、そのまずこうやってみたいっていう気持ちとか、
うん、
それってすごく大事なことなんじゃないですか。
いやそうです。そのなんか自分は結構ラップヒップホップを形容するときに、
はい、
あのバリアフリーな音楽、その最初言った通り、うん、黒人の人たちって別に音楽を学んで始めたわけじゃないっていう、なんでサンプリングっていう文化があって、
はい、
まあ、それはいいことか悪いことかはちょっと横に置いといて、
うん、
自分が気に入った、ドラムのところをレコードから取ってきて、
うん、
自分が気に入ったベースのところをまた別のレコードから取ってきて、自分が気に入ったピアノのコードを別のレコードから取ってきて、コラージュのように音楽を作るんですよ。でそれはなぜそれをしなければならなかったかっていうと、うん、先言った通り音楽の素養が決して高かったわけじゃないから、うん、演奏できるわけでもない、
はい、
高い楽器を変えるわけでもない、
うん、
そういう背景の中から生まれたコラージュの音楽が、うん、今も世界では多分ビルボードとか、US のチャートやと多分 90% ぐらいラップヒップホップブラックミュージックなんですよ。
はいはいはい。
なんでそのちょっとやってみたいっていう気持ちこそが、うん、
はい、
ある種ラップヒップホップのすごい精神性というか、
いやそう言っていただけますと大変光栄でございます。
明けましておめでとうになれそうですか。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで、
はい、今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします、
はい、きちっと開けたところで、
はい、
今日のゲスト KG さんのプロフィール改めてご紹介したいと思います。
はい、
KG さん1987年大阪のお生まれです。ラップに出会ったのは13歳の時、20歳頃から梅田サイファーに参加してラッパーとしての活動をスタートされました。現在ソロアルバムを6枚リリースされています。2021年ザ・ファーストテイクの出演動画が TikTok でバズりまして、現在3233万回再生中、
うん、
また TBS の人気番組キングオブコントのオープニングテーマを2022年から3年連続で担当されています。
はい、ということなんですけれども、うん、まあ、先週もあのラップの歴史とかサイファーってどんなものとかということでお話伺ってきましたけれども、
はい、
KG さんご自身は、
はい、
そのなんていうのかな、いつラップをやってみようって、
ね、ラップをしてみたいと思ったのは多分その13でラップ聞くようになって、
はい、
明確に覚えてるのは8マイルって映画が、
うんうん、
あの放送されてエミネムが主演の映画なんですけど、
はい、
それがやっぱり、まあ、言ったら自分たちとすごい似てるというか、エミネムの主人公ラビットですけど、ラビットが、まあ、自分もそうやったんですけど、決してその社会的には裕福ではない環境で生きてるみたいな、
うん、
確か工場の契約社員か雇われで毎日バスに乗ってこう工場に行って、工場の中でも下っ端やし、
はい、
夜のクラブに行っても下っ端やしみたいな、そんな気持ちをバスの中でリリック書いてみたいな、
うん、
で MC バトルに出て勝ち上がって、まあ、ある種こう開かれていくみたいなところで終わる映画なんですけど、
は
い、なんかそれをやっぱ見た時にすごいやっぱ自分もなんか似たような、自分は中卒でいきなりあの学歴もなくバイトしてみたいな感じで契約社員になってみたいな、あんまりこう輝かしい経歴ではなかったのもあって、すごいなんか重なるなみたいな、で自分も聞いてる側だけじゃなくてこうなりたい、こうやってみたいみたいなのがやっぱすごい募ってきたタイミングで、
うん、
あの梅田サイファーっていうものを知って、
うん、
サイファーってこうさっき見た通り誰でも、
うん、
あのできるものなんで、ちょっと自分でもできるんちゃうかなみたいな、その言ったら高いマイク買わんでもいいし、なんかおしゃれしてクラブ行かなあかんわけでもないし、みたいな、うん、何もなくて身一つでそこに行って声を出すことでラッパーになれるっていう ことを考えるとできそうな気がすると思って、
うん、
もう緊張で震えながら飛び込んだのがキャリアのスタートでした。
でもやっぱりそのラップにはボキャブラリーが必要だと思うんですよね、うんうん、あの刑事さんと話してても本当になんかその的確な言葉がバババババってこう出てくるなっていう印象がありまして、
うん、ありがとうございます。
それっていうのはこうなんかどうやって培ってきたものなのかな。
あ、なんか多分そこはラップとかっていうよりは自分はあのちょっと話前後するんですけど、その13歳ぐらいから結構引きこもりみたいな状態になって、はい、不登校になって学校も行かなくなるんですけど、時に友達がもうほんまに本と映画みたいな時期が数年間あって、もう誰とも会わんけどもうずっと家で本読むか映画見るかみたいな。で多分言葉はなんかそこからすごく教えてもらった気がします、
こう文学作品とかそういうものとか。
そうですそうです、なんでまあちょっと生きらしてもらいますけど、一番好きなのはヘミングウェイです。
そうなんですね。ヘミングウェイと
か、いやだからかもしれないけど、すごい KG さんって優しいラップをされるんですよ ね、
う
ん、
う
す
ね、
なんかこう日本語ラップ界、日本のラップ界も僕はもう本当垣間見るぐらいしかできませんけど、
はい、
もう暴力的な人とか、
うんうんうん
うん、もうすごい怖い人たちばっかりだし、うんうん、まあ先週もねそのブラックカルチャーから生まれたものっていう話もありましたけど、KG、うんうん、さんの日本語のラップってすごいなんかこう、うん、ヘミングウェイのような、うん、
あ、
合ってるか分かりませんけど形容詞として
ヘミングウェイのような、いや
全然詩的な感じですね、ね、うん、なんか情景が浮かぶような、
情景が浮かぶようなね、う、僕繰り返してるだけですね言ったことあ、でもね、あのそうそう、その情景が浮かぶんですけど、うん、あれ10月かな、上福寺っていう、はい、あの河北市のお寺で、うんうん、
はい、
あのおてラップというイベント
を、ね、はい、去年の10月
をされて、はい、で僕実は、まあ、お知らせいただいてたんで、
うん、
もう絶対行きますよって言って、
はい、
行ったらあのお寺の方にじゃあこちらへどうぞって最前列のど真ん中に座らせていただいてですね、本当目の前で KG さんのパフォーマンス見たんですけど、
はい、
やっぱりなんかどこか、そのや優しさをすごく情景が浮かぶような言葉遣いだし、あとあの YouTube とかで上がってるようなラップバトルとか見てても、もうね、あのディスルっていう言葉があるじゃない、
ディスル、
ディスル相手のことをなんかこう悪口を目の前でみんなで言ったりとか、なんかそういうその、あのラップに乗せてねやるわけなんですけど、ディスりきれてない感じするんですよ相手のことをすごいリスペクトしてて尊敬してるからこそのディスも含んでたかもしれないけど、なんかそのなんて言ったんでしょうかね、愛してるんですよ相手のこと
を、うん、愛してるん
だ、ラップをやる仲間として愛してるんですよ。
なんかもともとは、うん、ディスリスペクトって言葉で言ったら相手を良くするために、はい、言うべきものなんですよね。
そうなんですね。
まあでもなかなかそれはね、うん、全員が全員そうじゃない瞬間もあるのはあれなんですけど、
うん、そうなんですね。はい、そのまあ上福寺さんというところで、うん、そのまあお寺でのねラップっていうのは、
はい、
なんか刑事さんとしては初めて
そうなんです
だったんじゃない
ですか。そう、なんばたま上福寺さんの娘さんが自分の音楽を好いてくれてて、うん
はい、
で、あのまあそのお寺でラップみたいなのができたらみたいな話をあのとあるライブ会場でしてくれて、ライブが終わった後に、
うんうん、
でいやぜひやろうよってなって始まった、まあ、プロジェクトというか、はい、一連の中の日やったんですけど、
はい、
そう。
まあ、そうするとねお寺だと来られる方も、まあ、いわゆるその KG さん のラップ聞きたいって言って来るうん、うん、あのいわゆる普通のライブとちょっと違う方たちも聞きに来られる。
そうですね、なんか本当に年齢
檀家さんたちというかね、
そうです、檀家さんたちが来られて、うん、なんで、まあ、正直自分のキャリアの中で一番その年齢層高
い
ライブやし、
は
い、一番ラップヒップホップを知らない方々の前で歌わせてもらった。そうなんです、
飛距離来ましたね、
飛距離が本当になんですごい、でもなんか意味深い日でしたね。なんか感想いただいて、あの80歳のおばあちゃんから久しぶりに詩を聞きましたっていう感想が書かれてて、
いや本当泣いてるおばあちゃんとかもいました
よね。そういらっしゃって、そうなんですよ、ね、たかがその人たちからしたら半分しか生きてない自分のなんかこう経験とか言葉とかがその人たちに届いたんやと思うと、少なくとも自分は今37で、だんだんこうユースカルチャー、ヒップホップラップはユースカルチャーなんで若い人たちのものであるっていうのは大前提な中、いくつまでできんやろうみたいなのがよぎる時もあったんですけど、 なんかすごい勇気をもらった日でしたね。
その時もあの新曲っていうかね、新しいアルバムの曲もかけられていて、
は
い、
この新しいアルバムっていうのは今こう手元にありますけど、
S Bad Better っていう曲なんですけど、
はい、
あの曲アルバムなんですけど、
あの海を背景にこれはそうですね、ケージさんが立ってらっしゃる、
はい、
はい、
そうなんですよ。
ちょっと夕暮れ時ですかね、す、夕暮れ時です。少し素敵なジャケットですけど、
はい、
はい、これはどういう経緯で、
あ、なんか自分は2018年にファーストアルバム出して、2018、19、20、21の4年間で5枚ぐらいアルバムを作ってたんです、ソロのアルバムを、うんうん、
はい、
でまあすごい周りからもハイペースやって言われてたんですけど、うん、そのまあ21年で今年24年に出して3年間久しぶりに間が空いて、でこの3年間の間2回ほど長い旅に行かせてもらって、
はい、
1回は 旅です、1回は車で200日ぐらい日本一周して、でその時に道の潮風トレイルっていう 3.11 の被災地をつないだ南相馬から八戸までの、
はい、
トレイルコース、歩くためのコースがあるってことを知って、はい、で自分はあのこれは、善とかって気持ちよりは、うん、その 3.11 のことを知った時にすごくいろんな感情が湧き立って、うん、もっとそこに飛び込んでみたい、近寄ってみたいみたいな、うん、それが何だったのかっていうのを理解したいってすごく強く思って、はい、そこを歩こうと思ったんですよ、うん、21年の次の年の22年に、
はい、
でそこ1200キロぐらいあるんですよ、
うん、
でも1200キロでそこを歩くだけやったら3600キロ歩いたら日本端から端まで歩けるみたいな、
うん、
で1200円で3分の1のもの買うか3600円で完全なもの買うんやったら、これ3600円で完全なものちょっと出して高い方買った方がおもろいんちゃうかなみたいな、うん、ふうに思って22年の4月1日に鹿児島の佐多岬から歩き出して、はい、うん、でまあ9月10日に宗谷岬、北海道の宗谷岬ついて、
はい、
で結局その直線やったら3600キロなんですけど、道の潮風トレイルってあのリアス式海岸、くねくねしたやつを綺麗に沿ってたり、半島飛び出たら半島ぐるっと回されたりするんで、結局当初3600キロやったんが4600キロまで膨れ上がって、そうでも125日6日ぐらいで歩き切ってゴールして、はい、でやっぱその2回の旅経てすごい自分の中でなんか感情の変化、感覚の変化というか、
うん、
いろんな知見も得たし、
はい、
であってすごい書くことが難しくなったというか、作ること、うん、歌うこと、自分が何をするべきなんかみたいなのをすごい考えさせられて、
うん、
なんですぐ本当は出そう、出したかったみたいに思ってたんですけど、なかなかやっぱ制作が進まなくて、なんでちょっと時間がかかって、やっと去年の9月に、6枚目のアルバムのレス・バッド・ベータを出せた、出したって感じですね。
でこのアルバム自体も少し発売遅らせたんですよね。
そうなんですよ、もともと24年の1月から年明けぐらいに出そうと思ってたんですけど、たまたまその1月1日に、自分の奥さん真央ちゃんの弟が京丹後に住んでて、
はい、
でそこにたまたま行ってたんですよ、
はい、
でまあ、わりかし大阪に比べて北の方やったんで、能登の地震の影響があって、
はい、
昼頃に自分たちはカフェおったんですけど、うん、もうカフェ閉めるから出てくれって言われて、で JR の高架に登らされて津波来るかもしれないかなっつって、2時間ぐらい寒い中吹きざらしでいてみたいな、
はい、
でやっぱり自分はその 3.11 の時になんか上手にそこと関われなくて、数年後そうやってそこに立ち寄って、
うん、
で例えばその福島の原発が山手線を動かすために電気作り続けてたとか、
うん、
なんかそういう事実、まあ、自分は大阪なんで福井とか黒部ダムとかそういうだと思うんですけど、うん、みたいなことを踏まえたりとか、うん、なんかいろんなことを考えた時に、どうしてもその本当の地震、テレビつけたら飛行機がああやって燃えてたりとか、
うん、
みたいなことを見た時に、なんか自分がここで書かないとこのアルバムをパッケージできへんなみたいな、
うん、
って思って発売遅らしてでも書こうみたいな、うん、でもそれもすごいしんどい作業やったんですよね、
うん、
決して自分は大きな当事者ではない中、うん、遠くにいる人間が歌うことでできることって何なんやろうみたいな考えさせられたりとか、
うん、
でまあ歌詞の中にもしたんですけど、なんかその時すごい救われた言葉があって、
うん、
なんかマザーテレサの言葉なんですけど、その仕事の合間に祈るのではない、
うん、
仕事を祈りかのように続けなさいっていう言葉があって、
うん、
なんかそれはすごい勇気をもらえたというか、
うん、
あ、その自分が落ち込んでる、 ことで自分を止めてしまったらあかんなみたいな、なんか世界って多分そうできてるんちゃうかなって今思うというか、ここが傷ついた時に、ここの人たちが悲しんでる時に、どこかの人たちがその自分の仕事をしてるから、そこがまた復興に向かっていくみたいな関係性、悲しみに包まれて全員が止まってしまうと、うん、世界って絶対良くならんよなみたいな風に思って、うん、で書いてみたいな、そうなんですよ。で結構ヒップホップってその歌詞の中にも書いたんですけど、なんか今でもやっぱり車とか女とか貴金属みたいなことを歌うことがすごく多いんですけど、うん、でも自分はやっぱそうじゃないよみたいな、
うん、
なんか燃え盛る飛行機はディストピア、今月ギリの生活に残して寄付をした水筒持ち運び市役所の水飲み場、高級車ハイブランドって一体いつの時代みたいなこと、でもその後に昔やったらそこで終わってたんですけど、
うん、
それはだからって他人に強制はしない、あの旅から得た教訓当然の振る舞いって言って、自分はこういう正義を持ってるけど、それが絶対正しいことではないってとこまで書けるようになったのは、なんかすごい、
あ、そういう変化があって
そうなんですよ。昔やと多分俺はこうしたからお前もこうしろみたいな、
こっちの方が正しいぞみたいな、
そうなんです。でもなんか今は自分がすることって、その暗闇の中にこう石を投げて、その波紋がどこまで広がるかはもうそのみんなに任せるみたいな、なんで自分の曲聴いた人が、じゃあ自分は能登にボランティア行こうでもいいし、じゃあ自分はここで頑張って寄付しようでもいいし、じゃあ自分は政治家になろうでもいいし、でもそんなんできへんけど隣におる人大切にしてみようとか、そんななんかその全員に同じ方向の変容ではなくて、なんか全員が全員思う自分にとっての大切なものとか必要なものみたいなのを考えるきっかけにちょっとでもなれたら、自分の歌って意味あるんかなっていうのは、なんかこの、その2回の旅とかを経て得た自分の考え方ですね。
なんかみんな心の持ち場を守るみたいなね。
あ、そうなんです。
なんかそういうことであればいいんじゃないっていう。
そうなんですよ。なんか全員が同じ方向に向かっていくことの方が怖いというか。
そうですね。なるほどな。
は
い。まあ、あの今歌詞の意味も含めてお伝えをいただいたんですが、
はい、
そのニューアルバムの Less But Better の中から、I'll Find Hope in All Ways という曲を、聞いていただきたいと思います。
はい、
それでは KG さん、年末年始2週にわたりご出演どうもありがとうございました。
すごい楽しい時間でした。ありがとうございました。
が落ち着いた23年、地球が身を揺すり上がったその年明け、悪意とセットの正しさに気持ちが落ちかけ、俺は便利すぎるスマホをそっと閉じたけ、翌日名もねえ浜の流木に腰掛け、見つめていた海はまあなんと穏やかで優しけ、そして少しだけ悲しけ、クソったれ命を奪ってくのに美しく誇らしけ、どれだけ賢くなろうが自然に笑かえない、非力な己呪って目を赤らめた、どの命も一つだからかけがえない、足元落ちた缶椿は儚げだった、人生の不条理はいつも突然に、時計の針は冷たくノンブレーキ、 God bless me and you 凍える冷気、忘れた頃にやってくるのさ天変地、燃え盛る飛行機はまるでディストピア、ギリの生活費残し寄付をした、水筒持ち運び市役所の水飲み場、高級車ハイブランって一体いつの時代、別にだからって他人に強制はしない、あの旅から得た教訓当然の振る舞い、流された校舎の窓から望んでた未来、六甲崎からの海またこの目で見たい、マザー・テレサ曰く仕事の合間に祈るのではない、仕事を祈りかのように続けなさい、だからこそペンを手に机に向かえ、どうか優しい日本語多くを救いたまえ、毎日毎日悲しいことが多すぎるし、冷え込む朝晩に魂ごと凍りつき、勝てないから戦わないなんて言うなよ、知ってか人生は一回だけなんだぜ、俺は数年経てば裏口からいなくなる、変化するそればっかりは仕方なく、理解されないが俺には俺の生き方がある、もう別に話す気もねえんだよ1から10、スピってるわけじゃねえが精神世界、簡単な言葉で言うとただ元気でいたい、鹿島槍では細い月を目にしていたし、ざまみの海では君の手を手にしていた、 大切取捨選択捨て去る贅沢無駄は選ばず無理に選ぶらずヘインズの T シャツプレハブでいいさいつでも旅立てるようつつましく暮らす本日も生きづらいが本質を見つめる短い刹那悲しみですら笑えてるなら今はその明かりを消すなどうか死ぬ日まで歌詞を書かせてください答えなどねでももう戻れず I'll find hope in all the ways どうしようもねほど落ち込んでも I'll find hope in all the ways 痛みをこらえては書いては消す I'll find hope in all the ways クソみたいな世界も愛してんだぜ I'll find hope in all the ways
今日はゲストにラッパーの KG さんをお迎えしましたけれどもいかがでしたか原田さん、
はい、あのニューアルバム作りの中で、まあ、能登の地震のことがあり、うんまあ、今このことを語らなくてどうするんだとでもどう語ろうかとこう悩みに悩んで歌詞を綴られたというお話で、うんはい、歌詞カードを拝見したら本当にもうびっしり思いが書き込まれていて、なんかこう生きた文学作品っていうんですか、言葉自体が生きてるっていうそういう感じもしましたし、なんといってもこの KG さんの心の正直さがすごく表れてるなというふうに感じました。
そうですね。
三谷さんいかがでしたか。
はい、あの日本のラップ界の両親こと KG さんなんですけど、
はい、
あのラップに代表されるヒップホップカルチャーってまだやっぱりちょっと悪党とか不良のイメージもあると思うんですね。で KG さんの曲やっぱり優しい言葉で内観的で、うん、日本語の響きに合う音楽やリズムを探されているように思います、
はい
まあ、ちょっと自分はそういうふうに感じます、うん、で KG さんが KG さんらしさを追求していく先にあるのってもしかすると、まあ、日本だけじゃなくて世界的にもラップというものがこれまでたどり着いたことのないような音楽なのかもしれない。そのバッドボーイズバッドガールズのためのユースカルチャーとしてのラップだったかもしれないけど年齢を重ねて少しずつ達観していく中でしか紡げない言葉作れない音楽があるなら、うん年齢層も世代も考え方も生き方も関係なく KG さんの心の形をそのまま映したような優しい気持ちで聞ける全方位全年齢層向けのラップ表現っていうのをぜひ極めていってほしいなというふうに思いました、うん、ありがとうございました、
はい、この時間のお相手は
タット三谷と
原田由紀子でした。
Innovation Now.